お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂田人でございます。今月のお相手はこちらの方です。
こんにちは、橋場です。よろしくお願いします。MPA!
ということでですね、橋場さんに来ていただいておりますけれども、
はい。
先月の外食サバイバーズ結果大発表！
よっ！激
はい。
戦が行われた外食サバイバーズ。そうですね。だから一応振り返りをしておくと、坂田に橋場、佐藤、恩ちゃんの4名で争いまして、で、1位の人は特になんもないんですけど、最下位の人がいきなりステーキへ移動すると
さようでございます。
いうことでございますね。
そうでは
い。
す。
結果は坂田にしか知りませんので、橋場もまだ知りません。はは
い。1位、
い。
坂谷。
ああ、そうですか。
2位、
おめでとうございます。はい。
橋場。
あ、はい。ありがとうございます。
ここで問題になってくるのがですね、橋場
はい。
さんが、ヤゲ
はい。
フラッシュで5%ボーナスって言ってましたけれども、
うん。
5%ボーナスは、すいません。あんまり役に立てないですね。
そうですよね。だから完全に同票だった時ぐらいしかあれ役に立たないです
役
よ
に立た
ね。
ないですね。すいません。制度設計のミスですね。あれだったら20%ぐらい奮発しといた方が良かったなと、後で後悔してます。
だってさ、20人の方が例えば橋場に投票してくださったとするじゃないですか。それの5%だと
1ポイント、
1ポイ
1。
ント。
それだ
だ
と
から
ちょっ
まあ
と意味
20
ない
が21
な。
になるぐらいですよね。
そうですよね。それだったらやっぱり20%から30%ぐらいボーナス入れといた方が良かったなと思った次第です。ただ、坂谷と橋場のポイント差がですね、
はい。
そこそこ開いておりまして、46%開いてますんで、だから、
あ、もう全然ダメですね。
ボーナスで50%なかったら難しいんで、でもちょっと、ヤギオフラッシュで50%上げれませんよねっていうので、
うん、それはやりすぎでしょうね。だから、坂谷が圧勝だったってことですね。
で、3位、おんちゃんです。
ああ、おんちゃんか。おんちゃんですか。
はい。で、4位が佐藤さん。佐藤さんがいきなりステーキエイド決定でございます。
じゃあ、佐藤さん、業務連絡として、いきなりステーキエイド、プライム42でも構いませんので、エイドお願いします。
で、
はい。
ちなみに5位が北谷さんですね。
まあ、北谷さんはね、欄
まあまあ
外という
別
か。
に欄外なんでいいんですけど。でもそこそこ北谷さんに票が入ってますんで、なかなかのもんではあったんですけどね。激闘が繰り広げられた外食サバイバーズでしたが、そういう結果になりました。坂谷なんかはですね、最下位回避のデッキですって情けないことを言ってましたが、うっかり1位を取ってしまいましてですね。
本当ですよ。
い
もう
や、
ちょっ
ち
と
ょっと
勘弁してほしいんですけど。真剣勝負を挑んだ人がバカみたいな気
いや、ほんと
に
そう
なる
だ
のやめて
なーっ
もらえないで
て、
すか。
その辺の力の入れ加減がもう一つうまくいきまへんなーと思ってたところです。でもね、人生ってそういうもんですからね。
これは嬉しい誤算でもあったんですけど、
はい。
リスナーさんが投票以上に自分のデッキを晒すっていうことに一生懸命だったので。
そうですね。まあ、それが一番ですね。なんなら投票よりそっちの方が多いですからね。俺のデッキ見てくれの方が
俺のデッキ見てくれも嬉しいけど投票もしてくれよってちょっと思ってました。
なんかね、カードゲーム作りたいんよね、これで。
あー、なんか作れそうだな。
ルールは、麻雀のルールを応用して、手持ちカードを交換していくみたいな感じで、最終的に5つどういうデッキ構築にするかみたいな感じで。で、カードに本店の位置とか、イタリアンとか中華とかなんかそういうのが書いてあって、それでデッキ構築を目指すっていうところなんだけれども、その橋場がやったみたいな、ヤギオフラッシュとかそういうのもあってもいいと思うんだけど、そういう客観的にわかるルールというよりは、テーブルトーク RPG 的な、プレゼンとか、喋りが勝敗に直結するようなルールってどうすればいいんだろうって、最近寝る前に考えてたりしてます。
そうですね。なんかどうやって勝ち負けつけたらいいんでしょうね。
勝ち負けなんかつけなくてもいいという説もあるんですけど、つけたいじゃないですか、それは。
いや、それはゲームである以上はつけたいですよね。
土山茂先生の名作、極道飯みたいに、
僕って唾を飲んだら、
ワンポイントみたいな
飲んで返すみたいな。
そういうことができればいいねんけど、
うん。
でも現実的には不可能じゃないですか、そんなの。
不可能ですね。でもなんかかといって、ここのチェーン店のカードに勝手にポイントつけちゃうのもなんか変ですよね。
なんかわかんないけど、はしご酒コンボとかさ。
そうだね。
そういうので、ある程度ルール的に、こういうデッキ構築したポイントが増えるっていうルールは作れると思うんですよね。
センベロコンボとかね。
そう、吉野家フラッシュとかさ。なんかそういうドンジャラ的な、 役は作れるんやけど、それやったらおもんないよねっていうのがあって。
しかもなんか自分の好みと全然関係なさそうじゃん。
うん。
関係なくゲームが進行してしまいそうじゃない？
そうそう。
なんか箸は飲めないのに立ち飲みやフラッシュ作っちゃったどうしようみたいなさ。
うん。けどポイント多いんですわ、みたいな。そう
です
。
でもなんかプレゼンができなくてこれ喋れないんですけど、みたいなさ。
そう。やっぱりプレゼンを主軸に置きたいので、だからそこのプレゼンの良し悪しっていうのをゲーム内でなんか作れないかなって思って、参加者の投票でいいっちゃいいんだけどな。あ、なんかそれよりはもうちょっとクールなやつねえかなと思ってたんだよね。
そうですね、
うん、っていうのをね考えてたんですけどね。はい、本当皆さんありがとうございました。
いや本当ありがとうございました。
ということで、はい、今月もコメント紹介していきます。第273回、こちら外食サバイバーズにいただいたコメントですけれども、ルルさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
デッキにウエストを入れている人が結構いてちょっと嬉しいという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
九州のうどん屋さんなのかお蕎麦屋さんなのかってお店ですね。
焼肉屋さんなのか、まあファミレスっていうくくりの方が近いような気がするけどね、ウエストに関してはね。
普通にテーブルもあるし、店も綺麗ですね。ファミレスっぽいですよ、う
ん、あと、もつ鍋も有名ですしね、ウエストって。
あ、俺ウエストのもつ鍋食ったことないんだよな。食ってみたいな。
うん、俺もないけどね。コスパの高さで有名ですけど、ね、
素晴らしいですよ。もつ鍋って家で作りづらいんで、
まあね、
サクッと食べれる店って貴重だと思うんですよ、
うん、うん、そうだよね。
なんか大々的な飲み会みたいなところじゃないとなかなか食いづらいので。
そうですよね。はい。あの、ルーさんありがとうございました。牛箱さんからいただきました。いつもありがとうございます。お邪魔いたします。久しぶりにコメントをお送りします。外食サバイバーズの投票に関して、判断基準、ゲームのシムタウン的観点で家族と引っ越しするのはどこか、月に2回ほど外食するとして掛け負担にならないこと、選択肢が多く合うことということで、1位、オンちゃんさん、過去、弥生県&山屋が強すぎる。そういうこと。2位、橋場様。3位、佐藤様。過去、シズラーがフォルクスになった2位でした。フォルクス。なるほどね。シズラーは育て家計に負担になるでしょうね、あれは。
きついですよね。
で、4位、坂谷様ということですね。
そうか。なんか坂谷のデッキってあんまり家計負担にはならないけどな。
家族でっていうとこはポイントじゃないですか。あと、牛箱さんお酒飲めないですしね。
ああ、そうですね。確かにね。うん、まあ、飲めるデッキですからね、坂谷は。
飲めるデッキプラス、割とお一人様デッキでもありましたんで、あれ。
まあ、確かにな。そうだな。家族連れで王将、家族連れで王都や。
あんま行かないよね。
うん、サイゼは行くけどって感じで、オニヤンマなんか家族で絶対行かねえもん。
そうだね。番外としての扱いですが、谷さんはファミレス、回転寿司が共に入っており、1.5 位、かっこ橋場さんの上と判断しております。あ、そう。ノンアルコール体質のため、飲むのなら坂谷さんは4位ではなかったと思います。申し訳ない。あ、いえいえ。はい、ということですね。で、一番心に響いたのは橋場さんが挙げたハンダ屋でした。あ、そう。非常に懐かしかったです。2006年ごろ、かっこウィキだと2007年だそうですが、千葉競輪場前、現在の八尾湖を作サベ店の場所に店舗があり、あ、そうなったの。数回立ち会ったことがありました。ひらがなのハンダ屋の頃です。ご飯をわしゃわしゃ食らうための定食店だったことを懐かしく思い出されました。佐藤さんのツートンタン、坂谷さんの鬼山は一度も行ったことがないので見つけ出して食べてみるつもりです。はいはいはいはい、楽しい企画ありがとうございました。で、続き、先日の外食サバイバーズで橋場さんに記憶の穴を使えてしまい、なるほど。野暮用のついでに仙台駅目の前ハンダ屋で昼ご飯を食べてまいりました。千葉店はこんなに美味しかったかと思うほどご飯が美味しかったです。そうなんだよ、ハンダ屋ご飯がうまいんだよな。それはやっぱり仙台にあるっていうのがでかいと思うけどね。目玉焼きにケチャップをかけようとしてラップの上に乗せてしまったり、揚げ物の取り方がわからず食べられなかったのもご愛嬌。
食べられなかったんかい。
橋場さん、サンキューでした。良い思い出になりましたという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
嬉しいですね。ありがとうございます。
北谷さんとかは、ファミリー仕様でデッキ組まれてましたんで、そのあたりがね、牛箱さんには刺さったという形でしょうけども。
そう考えるとなんか、ラジオ食堂のリスナーっつうのは、一人で飲むやつがやっぱり多いんかいって思っちゃいます。
残念ながらと言うべきかどう言うべきなのかわからないですけども。
わからないですけど、でも確かに僕、うん、そうだな。家族向けっていう観点では僕も選んでなかったな。まあ、俺もやっぱり一人で行くっていう無意識の、こう。
あんた外食行くときいつも一人やんけ。
そうやね。ファミリー向けっていうコンセプトを全く掲げていない自分に気づかされたね。
これ。そうですね。それはでもやっぱりね、自分の生活の中からしか出てこないもんですからね、こういうもんはね。
そうですね。
いや、やっぱりファミリー向けといえば回転寿司ですけど、
うん、
回転寿司行かないもんね、あんまり。まあ、橋場行く方か、どっちかといえば。
うん、いや、俺回転寿司は好きなんだけど、
うん、
最近、あからさまに1個あたりの量が減ってきてしまったので。
ああ、なるほどね。
ちょっと 足が遠のいてるな。なんかあんまり寿司食った感じにならないんだよね。
もうそうやったら値上げしてくれよっていう話ですね。
スーパーとかでお寿司買って食べることが増えた。
なるほど。
そっちの方がなというか、
満足とか。
お寿司食べた感が俺の中ではまだあるんで。
俺、最近ね、銀の皿再評価のフェーズに入ってて。
そうですか。
先々月、身内の不幸があってさ、実家帰っていろいろやってる中で、はいはい、結構銀の皿取るケース多いのよね。
ああ、まあ、そういうセレモニー的な時に。
そうそうそうそうそう。
はいはい。
いや、うまいなって思って。回転寿司ばっかり最近目向けてるけど、回転寿司の負けず劣らずうまいなって思って、銀の皿。
無駄がないしね。
う
ん、
まあそうですね。
注文された分しか作らないからね。
テイクアウト前提という意味では、うん、やっぱ銀の皿の方がうまいんだろうな、きっと。
テイクアウトのお寿司なんて、もう30年前からスーパーで売ってるわけであってさ。
うん、そうなんだよね。
そっから技術革新してたら、全然美味しくなっちゃうよね。
あのね、スーパーのパック寿司もうまいんだけれども、やっぱり俺たちもいい歳なんで、スーパーの寿司だと、シャリの具合があまり美味しくないんで、そこは気になっちゃうんだよな。
あ、
で、銀のさ、その辺はある程度はクリアしてくれてるから、再評価になってます、僕の中で。
ちなみに銀の皿に補足がいるかどうかはわからないんですけれども、はいはい、あの、宅配専門のお寿司のお店です。
うん、
美味しいですか？ちょっと、今度食べてみよう。どこに、近所でどこにあるのか知らないけど食べてみよう。
近所あんのかな？
あー、探しあるんちゃうかわかんねえけど。
ないな、近所には。はいはい、ありがとうございました。はい、福ちゃんさんからいただきました、は
い、
ここ最近のラジオ食堂の影響でお昼はバーミヤンと悩んで米田でナポリタン、はいはいはいはい、お野菜とベーコンに少し平たい太麺は小学校の給食で出た乾麺のうどんを思い出しました。ブラックモンブランの塩のワードも美味しかったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
福ちゃん手強いですね。
何が？
だってこの人米田のナポリタンと塩のワード一気食いしてるんですよ。
そうでしょうね、普通に考えたら、うん、あーなかなかですね。
ちょっとのじ合いしたら負けるかもしれない、うん。てか負けるだろ。
お前やったら絶対負けるよ。俺だって多分負けるわ。
負ける。いや、なんなら最近の坂谷より俺の方が空説あるからね、も
う。そうだよ。ほんとそうなんだけど。
うん。
あの、シロノワール、これブラックモンブランやからもっと重いんやけど、シロノワールって2種類あって。
そうだったっけ？
そうそうそうそう、はい。ミニと通常サイズがあるんですよ。
あ、シロノワールってあれミニもあるんだね。
うん。あんまりスイーツ食べない男性の感覚で言うと、
うん、
ミニで十分なんですよ、シロノワールなんてあんなもん。
そうだろうな。
コメダでかいしね、いちいち。
あれ、デニッシュに、
そうだよ。
ソフトクリーム乗せてシロップかけるっていう感じだよね。
そうだよ。
ミニの時点で422キロカロリーって恐ろしいこと書いてあるんだよね。
遠隔で福ちゃんにダメージ与えるのやめろ、お前。
リアルシロノワール933キロカロリーあんぞ、お前。
やめろ、お前。
ちょっと、ナポリタン、これいくらすんの？706キロカロリー。706プラス9、おぉ、1700。
だからやめろって言ってんだよ、お前こら。
成人男性の1日のカロリーまではいかねえか。
まではいかねえけど。
いや、ちょっといや、福ちゃん、すげえな、あんた。
うん。
尊敬するぜ。
いや、まあ、カロリーも去ることながら、維持カーとしては相当なもんですよ、これは。
福ちゃん、素晴らしいと思います、
本当に。素晴らしいですね。まあ、坂田には米田そんなに好きじゃないか言えないですけど、米田全然ありですね。
いや、ありですよね。いや、うん、僕もたまにですけど、朝ごはん食べにやっぱ行きますよね、米田は。なんでしょう、モーニングともう一品頼んで、妻とシェアして食べたりしますね。
ああ、そっか、そういう技があるのか。コメダなんか、コスパ中の橋場からは一番遠い店だと思ってたけど。あ、そういうわけ。
そういう意味では確かにすごい遠いです。
だけどお前は。
たまの贅沢って感じです。
そうだよね。シェアがあるもんね。
ただあれ、やっぱりモーニングだけだと。
うん。
ちょっと足りないじゃないですか。
うん、そうだよね。
これを埋めようと思って、一人分の量頼むと、今度は食えなくなるじゃないですか。
そうです。で、割としますからね、コメダのサンドイッチは。まあ、ボリュームが大きい分っていう話なんです
か、ね。だから、ボリュームあるんで別に全然高くはないんですけど。
うん、シェアしたくなりますよね、あれは。
なんだろう、例えば味噌カツパンとかあるじゃないですか。
うん、カツパンな。
あれ、美味しいんですけど、あれ、一人で食うの結構きついんですよ。
うん、そうだよね。
モーニングとカツパン合わせて一人で食って絶対できないんですよ。
うん、そうでしょうね。
でもモーニングだけだとちょっと物足りない分量になるはずなんですよ、あれ。
うん、そうですね。
コメダモーニング永遠の悩みですよね。
そうですね。まあ、それがシェアすれば解決するっていうわけですもんね。いやー、素晴らしい。まあ、コメダをね。入れる人もいるでしょうね。はい、ありがとうございました。橋場さんからいただきました。いつもありがとうございます。外食サバイバーズに関して、本音デッキ探す。本音デッキがちょっと流行って
る。そう。
よそ行きデッキじゃなくて本音デッキね。
そう。
弥生県、日高屋、勝屋、パンチョ、小物そば。ああ、なるほど。お前がよく行く店ばっかりやね。確かな。これが俺の野口さんで腹パンデッキだ。1000円ベドじゃなくて1000パン？うん、そんな感じ。
1000パン、そうですね。1000パンです。
はい。ハンダヤは職場近くに置きたいという形でコメントをいただきました。ありがとうございます。
意外と誰もパンチョを指名しなかったなって思ってて。
そうだね。パンチョも欲しいね、確かに。
やっぱりパンチョって唯一無二の魅力あるんですよ。
あるんだけど、やっぱり僕の中ではパンチョは天下一品枠って感じになっちゃうな。
まあね、隣にあればね。
そう。隣の駅にあったら欲しいデッキだな。
そう、やっぱパンチョのナポリタンマシマシで食うのがいいっすよね。
野口
さん。仕事の粉チーズかけて食うのいいっすよ。
そうそう。野口さんで行けますしね。
そうなんですよ。てか、あそこで1000円分食えないんじゃないかな。ナポリタンチーズ波からメガで1000円からって書いてあるから。
うん。
なし、橋場だとかなりしんどい。
めっちゃ今さーな話やけどさ。
うん。
パンチョはショーが普通やからね。
わかるわかる。
若い子東京とか来てパンチョ行ってた時、何も考えずに波食ってたけど、うんあれ、やっぱりおかしいような量が、波は。最近、ショーで十分満足だからさ。あの、波はおかしいよな、あの量。200グラムぐらいあるよな、波屋で。
あ、あると思うよ、あれ。
なあ。
俺は結構覚悟を決めて波を食いに行くって感じだもんね。
あ、そう。あと、俺ちょっと気になってるのが、
うん、
橋場さん、小室そばユーザーなんですね。
そばはですね、ゆで太郎か小室そばが僕は多いです。
まあ、ゆで太郎、小室そばで悩むことが多いですね。まあでも最近富士そばも美味しくなってるんで、富士そば並べてもいいなとは思うんですけどね。は
い、あ、なんか富士そば美味しくなってみたいですね。
あ、富士そば普通に美味しいです、最近。
あ、そうですか。
うん。
まあ一応小室そばはネギ入れ放題というオプションがあったりしますんで。
あ、そうですか。
あの、あと、小梅カリカリ梅みたいなやつ。俺、梅あんま好きじゃないけど。まあ、節度を持ってですが、取り放題ではあります。
うん。俺、あれだな、ゆで太郎行くことの方が多いかな、小物より。あの、職場の近く、ゆで太郎が異常なぐらいあるんだよね。
ああ。
五反田駅前にね、ゆで太郎3店舗あるんだよな。
多すぎやな。
うん、多すぎだよ。
あ、でももしかしたらですけど、
うん、
フランチャイズ系列が別かもしれませんね。
あ、それはあるかもしれないですよね。
うん、ゆで太郎ってあれフランチャイズ系列2つあるんよ。
あ、そうなの。
うん、でメニュー微妙にちゃうねん。
あー、結構違うよな。なんかゆで太郎ってもつ煮置いてたりするもんな、たまに。
そうそう、海苔弁出すとこと出さないとこ。
そう、確かに。
あとね、朝食のメニューがちゃうねん。
まあ、結構ゆで太郎詳しいな。
うん、まあそりゃそうや。
あ、そう。
まあね、悩ましいんですけどね、あのね、小室そばはネギ入れ放題で、
うん、
ゆで太郎は全県じゃないかもしれないけど、僕が行ったとこは天かす入れ放題だったんですよ。
ああ、はい。
まあすいません、どうでもええわそんなもんって言われるかもしれませんけど。
あ、はい。
コスパ中からしたら重大な問題でして。
ああ、はい。俺もうそれをずっと思って。
いいだから20代の橋場だったら
天かす
の方に行った可能
性が、
うん、行った可能性が高いですね。今はやっぱちょっと40代なんで小室に行きましたね。
うん。まあ、あと、あれね、店舗数少ないやつね。岩本九とか佐賀谷とかその辺ね。
ね、そうね。
うん、でもあれ選ぶと、行ったことないって人多くなっちゃうからね、なかなか。
あんまり理解してもらえないよね。
うん、そうですね。難しいですね。僕はその中では佐賀谷が一番好きなんですけれども、あれこそ、ね、どこにもないからね。ありがとうございます。はい、ケイビーさんからいただきました。いつもありがとうございます。外食サバイバーズ俺のデッキ見てくれですね、
はい、
最近ほとんど外食しないけど見かけたら入るやつということで、コモドそば、コモドそば入ってきますね。ハイゼリア、テンヤ、松野屋、モスバーガー、なるほどね。はい。モスは高いけど、マックはデリバリー注文で混雑してたりするから、ゆっくりしたい時に入る。天野と松野屋は自炊で揚げ物しないか、たまに食べたくなるということで、コメントいただきました。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。わかる。
続きあります。小部屋レストランは本当にいいですよね。調布のところに何度か行きました。美味しくて客層がいいのはもちろん制服も魅力的ですよね。という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。最後にちょっと違う要素が入ってきましたか、
まあ、可愛らしい制服ですよね、小部屋レストラン。
あ、そうなんですか。
あんなミラーズっぽいですよ。
ああ、そういうことなんですね。
うん、
でも、客層がいいってのはいいっすね。
まあ、な、そうだな。
いや、それはもう本当重要ですよ。あと、天野と松野は、あの、揚げ物しないからたまに入るってのはすげえよくわかります、
ね。一人暮らしあるあるですね。いや、俺はあれなんだろうな、本当客層がいいっていうのが、精神年齢幼いからかもしれないんですけれども、まだあんまり客層がいいっていうことに対して実感はないんだよな。客層最悪の店に常に行ってるからっていうのはあると思うんですけれども、
うん。逆に、客層良くてもそんなに、あんまりいいなとか、落ち着くみたいなのがないってことです
かね。うん、かもしれないですね。シナの字とか、ヴァンパイアみたいな、客層が最悪の店にしょっちゅう行ってるからですね。むしろ客層が悪いことの方が落ち着くになってしまっているのかもしれないですね、僕の場合は。
まあ、坂谷さんやっぱり世界に関するメゴロポリスは尼崎のご出身ですし。
お前何じっとんねん、尼崎のこと。
甘は甘やろ。
まあ、それはいいんですけどね。まあ、もちろんわかりますよ、その客層がいいっていうのはね。逆に に信濃路の客層の悪さとか、ほんとたまに、俺でさえ引いたりしますもんね、あれは。
そうですか、僕、信濃路行ったことないんで。
い
や、お酒飲むとしてもほとんど家が多いし。あと会食みたいなところになるから、大衆酒場に会食ないじゃないですか。
そうですね。大衆酒場に会食行くのは美味しんぼの世界だけですもんね。
本当ですよ。
フランス人のシェフを岸田屋に連れて行くやつな。まあそんな話はいいねんけどさ。まあということでございましてね。やっぱりね、サイゼリア人気ありますよね。
サイゼはあるし唯一無二ですよね。
はいはい。ありがとうございます。273.5 回、こちらコメント回ですけれども、ノボさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
坂谷さんが日曜日にマスターへ会うなら、3ヶ月に2回は行きたいな、60% の確率ということですね。ありがとうございます。若い人の番組など幅が広がるといいですね、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、若くはないね。まあ、あと、これ、何が言ってるかっていうと、坂谷が、バーのマスターをね、月1ぐらいでやってネットラジオ。あれですよね、ポッドキャストじゃないですよね。ネットラジオの輪を。
広げたい。
広げたい。ネットラジオが絶滅する前に。
いや、まあ別に、ポッドキャストは広げてもいいんですけど、広がるとは思えないんで、まあ、とりあえずネットラジオにしたいなと思っているところではあるんですけども、これに関してなんですが、6月25日にやります。
お、マジっすか？
もう確定です、ほぼ。
この日旅行行ってんだよな。
ああ、本当。じゃあ、しょうがないですね。何人か誘ってやってみたいと思います。もし、継続的に続けるんであれば、来月もやりますんで、ぜひよろしくお願いします。
わかりました。はい。
全然、手探りの状態なんですけども、また告知は出しますがですね、6月25日の17時スタートで考えてまして、で、はい、ラジオ配信者は2000円飲み放題、それ以外の方3000円飲み放題で考えております。
なるほど。
この価格設定はおおよそは変わらないと思います。これから先も。配信者と、それ以外の方の割合ですよね。その内訳が変わってくると、もしかしたらこの値段も若干変わってくるかもしれないですけども、どうなるかわかんないです、これから。
そうですね。やってみないとわかんないですよね。
やってみないとわかんないです。で、お酒の質には期待しないでください。各と焼酎飲み放題ぐらいだと思ってください。で、ハイボール的なやつ、ソーダ割りにしたい人は、近所の業務スーパーで、ソーダ水買ってきてください、ね。食べ物は持ち込み自由です。で、場所は、湯島です。
ウグイさんじゃないんですね。
はい、そうです。おかちまちって言った方が分かりやすいと思います。っていうところでやりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと、公開収録的なイベントは一旦は期待しないでください。
まあね。
まずはやってみることなんで、
はい、まずはマスターですと。
ということでですね、やってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
第274回に対して、第274回ニュース回です。はい。
はい、
てっちりさんからいただきました。今月のニュース会でネタにされていた焼肉大工のラム肉キャンペーン、ベルのタレで食べられるのはすごい。会社の近くにあるかキャンペーンを会う前に行ってみたいという形でコメントいただきましたが、ちょっと急いだ方がいいよ。そうそう終わりやわ、確か。6月の14日とかそんなんやわ、確か。あれ。あー、ごめん、6月15。
15か。あー、まあ、配信日やな。はい。
配信日やな。急げ。
急げ、急げ、急げ。急げ
俺、2回目行ったよ。2回目行ってもね、やっぱり美味しかった。
素晴らしい。いいですね。
素晴らしいですね。
2回目行っても感動できるっていうのは本当に美味しいってことですよ。
そうですね。で、2回目はちゃんとお店の人に塩もくださいってちゃんと言いました。
あ、なるほどね。塩中の坂谷さんとしては塩で食った方がうまかったですか？
明らかにうまかったね。
あ、そうですか。
やっぱり肉の質がいいからね、塩で食べた方が美味しかったね、俺は。
あ、なるほどね。
だけどね、ライクはその辺が難しいですね。その、ライクはタブレット注文で全てが自動化されてて、あれは本当に素晴らしいと思う。んだけれども、そういう塩をくれっていう注文に対して結構店員がわたわたするんですよね、あれって。
いや、確かにないもんね。そのタブレット注文でも塩ってないと思いますし。
ないです。
で、店側としても店員さんがそういう教育を受けてないじゃないですか。
そうそれも最終的にはテクノロジーで乗り越えれると思うんですよね。塩をくださいぐらいだったら全然メニューに組み込めるわけだし、あとマクドナルドは結構その辺かなり組み込んできてるからさ。アプリ注文で、この前ラジオ食堂で言ったけど、ソース抜きとか全然対応し始めてるからね。
そうね。
マクドナルドとかはそんなん全然テクノロジーで解決できるんだけれども、まだ現状はアプリ注文とかタブレット注文の悪い面は多少出てるね、やっぱ焼肉ライクは。
まあ、あと焼肉ライクはわざと対応したくないのかもしれないしね。
そりゃそうだ
ね。そういうマクドミくらいさ、母数が多くなっちゃうと、もうある種対応した方が効率的なんだろうけどさ、焼肉ライクの規模感だとまだ対応しないで、あ、できねえんだそういうカスタマイズって って思わせた方がいいのかもしれないよね。
うん、そうだね。
効率性の観点から。うん、そこはなんかトレードオフな気がしますね。
そうですね。
はい、ニーズに応えるか応えないかみたいな。
まあでも塩ぐらいは応えた方がいいんじゃないとは普通に思うけどね。
まあ、まあ、でも。卓上に塩置いてもいいのにな、塩ぐらい。
まあそっちが先か。
あそこさ、なんかさ、タレはめちゃめちゃ置いてんじゃん。
うん、あんな種類いらんっていうレベルで置いてあるもんな。
いらん。うん、で、ふりかけまで置いてんじゃん。
そうそうそう。あれな、ふりかけ置く前に塩やろ、そんな焼肉大工。
ふりかけ置く前に塩っていうのがあるよ。
なあ、それは思うわ。
うん、塩置いた方がええわ。タブレット注文する必要さえないわ。
確かにな、それはそうだよね。いや、でも本当、惜しかったですね。というか、本当、通年で出してくれよ、これ、本当ね。ハウだけとか言っとかずにさ。早く、専門店出してくれ、焼肉大工。
ああ、まあそうっすね。
ラムの方の専門店出して。よろしくお願いします。
焼肉大工の取締役会でもラジオ食堂、
ね、ね、聞いてますからね。
刑事に聞いてるんで、はい、必ず答えてくれると思います。
はい。ありがとうございます。ダイオイカさんからいただきました。はい。特盛スタミナのり弁。伝説スタ丼屋のテイクアウト限定商品。ああ、なるほど。カツ屋じゃない方のね、スタ丼屋のスタミナのり弁っていうのがあったんですね。これはのり弁ブーム来てますね。はいはい。確かに。白身魚フライ、ちくわの天ぷら、鶏の唐揚げ、豚肉炒め。ああ、なんかこっちの方が美味しそうだな、全然。カツ屋より。海苔の下には、おかか&昆布つくだ煮。ああ、そうか。おかか、昆布つくだ煮、両方入れるんだね。
両方やってきたんだね。
ボリューム満点で美味しかったです。という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これは美味しそうだよね。
うん、で、だゆうかさん、もう一丁。まさとしも言ってたけど、私ものり弁の回を聞きたい。僕は考える最強ののり弁。だからそれ難しいって。のり弁のグードラフト会議。で、三つ目。これが令和ののり弁新スタイル。各個メンバー各位、デパ地下の惣菜を組み合わせて、オリジナルのり弁を作成。弁当はシャッフルして試食好評という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やってみたいですけどね。
いや、あのね、僕もちょっとね、この投稿を見てから、自分の考えるのり弁、最強ののり弁は何なのかっていうのをずっと考えてるんですよ。でも多分俺勝っちゃうなと思ったんで、やんなくてもいいかな、この企画って思いました。
勝手に買っちゃった。
多分俺が圧勝すると思う。
ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。
ちなみに、坂谷さんってなんか、昆布の佃煮が入った海苔弁見たことないって言ってたよね。
そうですね。
僕むしろ最初に食べたのは昆布だった。
かまど屋が昆布で、ほっかほっか亭とかほっともっとがおかかですよ。
橋場は北海道のローカル弁当屋か。
ああ、なるほど。そっち
で食べた海苔弁。うん、は昆布だったね。
雑なコメントやけど、北海道らしいね、昆布だったら。
ほんまに雑やな。ほんまに雑だけど、まあでもそうやな。うん。いや、でも言われてみれば、おかかのね、海苔弁食べた時に別に違和感持ったかって別に持ちゃしねえんで。
うん。まあ多分、あと俺も知らんうちに昆布の海苔弁食ってそうだしな。知らんとか言
うと。いやで、うん。そこまで意識してないと思うよ、海苔弁に。
うん、そうだよね。でも僕の場合は、どうしても海苔弁っていうものに対する固定観念が強すぎるからさ、最強海苔弁って言っても結局白身魚フライと竹天とか言いそうな気がしてさ。
いや、そうなんですよ。鶏の唐揚げとか豚肉とか、てかま肉出した時点でちょっとさ、海苔弁感がないよね。
ちょっと原理主義って怒られそうな気がするんだけど、あれに近いんだよな、卵かけご飯にちょい足しは僕は邪道として認めないに近い感覚があるんだよな。
ああ、最強の TKG を決めましょうっていう時にさ、
うん、
上にトンカツ乗せられたらなんかぶち壊しじゃないですか。
うん、いや僕はそういう感覚があるんだよな、海苔弁に対しても。海苔弁はあれがいいっていう黄金の三角形というかね、のり弁と白身魚フライと畜天という黄金の三角形が崩れるのがやっぱり嫌なんだよね。まあ、原理主義と言われやそうなんだけど。
僕もそうですよ。原理主義というか、スター選手を入れたくないっていうかね。
だからスター選手じゃなければいいっていう発想もあるかもしれないんだよね。
僕はその線で組み立ててますね。はい、だから長距離バッター、まあ、何でも野球に例えるんじゃねえって話なんですけど。
本当だよ。
いかに長距離バッターがいない？
うん。
打線で勝っていくかっていうことを考えてますね。
橋場が知らない話題を出す。直撃の相馬で、主人公の雪平相馬がのり弁出してたやん。
あ、そうなんだ。あ、いや、知らないですね、確かに。
あれはそういうスタイルだったよな、確か。
うん。
のり弁っていうそのスタイルは崩さずにアップデートさせていくっていう。
そうなんだよね。だからさ、のり弁のグドラフト会議とか面白そうなんだけどさ。
うん。
でも絶対いくつか選んだらさ、なんか唐揚げとかさ、カツとかさ、
うん。
花形がね、そうじゃねえんだよな、っていう。
そうなんだよな。
で、多分俺と坂田 谷が1位でさ、白身魚フライ競合するやんか。
もうそんな、ドラフト会議でも何でもない
やん。そうで、くじ引きしてさ、片方買って片方負けるやんか。
そうだね。
で、負けた方が、ちくわの磯辺揚げ、取るじゃないですか。
一つたりともノリ弁が完成しないという 。
そうそうそう。なんか、ノリ弁の残骸みたいなさ。
そうだよね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
やりたいですね。
やりたいですけど、結構企画化が難しいですね。
いや、もう単純に理想ののり弁の話でいいと思いますよ、それは。
ああ。
高級のり弁が世の中にはそこら中にあるわけなんで、
うん。
一回食べて喋れよっていう話にはなりますわね。
僕は食べましたよ。
あ、本当ですか。
一の屋。
一の屋、はいはいはいはい。
あ、一の屋食べた。
どうでした？一の屋。
いや、まあ、スタンダードにうまいですね。あ、でもあれは本当にのり弁っていうにふさわしいですよ。かつお節、お魚、ちくわ。
鶏の味噌焼きって書いてあるけど。まあでもこれはやっぱり白身魚フライと竹天をメインに据えてるんで、これはいいと思いますけどね。で、この一の屋って気づいてびっくりしたんやけどさ、
うん、
ここ海苔弁専門店なんだこれ。海苔弁一の屋って書いてあるぞ、ここ。すげえな。
すげえ。
うん、な。
これ高級海苔弁パイオニア。
1080円。まあいいけどね。まあ具材にこだわっていったらそんないくらでも1000円になるやろうからね。はい。ありがとうございます。橋場さんからいただきました。はい、いつもありがとうございます。お前朝マック知らねえだろって言われたんでビッグブレックファーストデラックス食ってきたで。あ、そう。朝っぱらから本気のフードファイト。美味しいけどホットケーキ3枚って量多いな。うん、俺もそう思うわ。あとケチャップ標準装備してほしい。981kcal。すごいね。異弱知らねえという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
何がびっくりしたって、
うん、
朝食うじゃないですか。昼飯いらねえやって思って、食べたんですけど、
うん、
昼普通に俺食ってましたね。
一番嫌なパターンですよね。カロリーだけ食べて結局お腹すくやんっていう。
そうなんですよ。
一番嫌なパターン。
ホットケーキ3枚も食べたのに、俺昼飯普通に食ってるやんっていうですね。
橋場さん、これ奥さんと行かれたんですか？
そうです。
奥さんもビッグブレックファースト食べたんですか？
うちの妻はメガマフィンでもない、なんかソーセージエッグマフィンってこと
ですね。一番人気のやつですよね。まあそれが普通ですもんね。
もう食べてました。で、僕はあんまり最近坂谷さんと一緒にご飯食べないですけど、
はい、
あれ坂谷さん食べきれないかもしれないですよ。
多分結構早めに肌いっぱいになると思う。いや、まあ俺の場合は本気出せば食えるっていうのはあるんで、多分食い切れるとは思うんですけど、でも普通の食欲ではこれは半分食ったらもうええわって感じになると思います。
あ、確かに橋場もなんだかんだ言ってガチで食ってますからね。
だからこれで言うとね、ハッシュポテトとマフィンと豚のパテで、これでお腹いっぱいだからさ、普通に。
そうですよね。
だからそっから先のホットケーキ3枚とスクランブルエッグ、これが完全に満腹中枢としては余計なものになってるから、半分食った時点でお腹いっぱいだよ、もうこんなの。
最初にマフィンに豚肉のパテ乗せるじゃないですか。で、そこにスクランブルエッグを乗せて、
うん、
その時点でもうかなり高さ的にパンパンなんで、
そうですね。
まずそれを食べますと。
うん、
途中で味変しながら、ハッシュドポッてと食いますと。食ってる時点でもうだいぶ腹いっぱいなんですよ。
うん、そうですね。
で、目の前にホットケーキ3枚あるじゃないですか。
ホットケーキ3枚が完全に打足ですね。
なんとか食い切った感じですね。
大変でしたね。ありがとうございます。275回ルルさんから坂本さん登場に熱くなりましたがさらっと流された。あ、275回ってこれ高谷の旅立ち、
ね、
はい。さらっと流された。そうか、収録したんで特番が合うんだなという形でコメントいただきましたけど、ないですよ。ありませんよ、うん、そんなね、我々付き合いたてのカップちゃうんですからね。会うたびにそんなしまへんで、うん、向こうにも都合ありますからね、そんな。だからありません。すいません。
失礼した。すいません。
坂本さんね、人気ありますね、やっぱ。
あ、それはね、やっぱね、レジェンドですから
ね。レジェンドですからね、ほんとね。
あ、ハルピンラーメン食べた時ですよね。
あ、そうそうそうそう、そうです、そうです。
ちょっと俺も食ってみたいなって思いました。
あ、食べてみてください。放送でも言いましたけど、美味しい、いや、美味しいねんけど、我々が知ってる基地の美味しさじゃないんですよね、全然。
なんか何味かわからんって言ってたもんな。
そう、わかんない美味しさなんで、あれぜひね、食べてみてほしいですね。なんか美味しいですって言いにくいんだよな。僕にとっては未知の美味しさだったんで、だから人によっては何これって十分なる可能性があると思うし、というか坂本さんも言ってたしな、そうやって。これほとんどの人が最初食べた時何やこれってなるんですって言ってて、うん、そうだよねって思うんだけど。
興味あるな。
食べてみてください。
はい。
ここからは放送会以外のコメントでございます。KB さんからいただきました。 SB のスマートグルメスパイスカレーを作ってみました。カレーの方は税抜き216円。あら、お安い。面倒なので包丁を使わずキッチンバサミでもも肉を切りますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
SB スマートグルメ。
SB スマートグルメスパイスカレーとは？
ああ、なるほど。レンジで調理するんだね。
ああ、鶏肉と水を用意するだけで美味しいカレーができるよと。
確かにな。これはすごいね。
あ、スパイスカレーじゃないですか。
そうですよ。
おう、北にへの挑戦状です
ね。SB っていうスパイスの最大手からの挑戦状ですね。
レジェンダリーからの挑戦状ですね。しかもこれエリア限定発売なんですね。
ああ、そうなんだ。
関東だけっぽいです。
パックになってて、そのパックに具材と水入れて、レンジでチンしたらすぐできるってか。すごいね。
カレールー以上レトルトカレー未満みたいな、なんかそんな感じなんでしょうね、これ。
ああ、そうだよね。最近こういうの増えてきてるよな。中谷園がね、
はい、
パスタを入れてレンチンするだけってやつ出してるやん、今。
ああ、そうなん、俺それ知らないわ。そうなんすか。
流行りよね、それ。
なんか商品化の背景が PR タイムスっていうサイトに紹介されていて、
うん、
2人世帯を対象にしてるみたいですね。
うん、お前んとこやんけ。
今後増加が想定される2人世帯では、カレー調理において鍋の洗い物が面倒。うん、
確かにな。
下ごしらえが面倒。
確かにな。
で、どうやって工夫してるかっていうと、電子レンジで調理してますっていうのがあるんで。うん、
なるほど。それを商品化したってことやね。
そう、だからそれを全部解決すると。
うん。俺、これ、料理系 YouTuber の影響がでかいと思うんだけどな。
ああ、そうな
の。まあ、直接的に言うと、リュウジやけどさ、料理系 YouTuber のトップどころか、今や日本の料理界のトップに立ってしまわれたリュウジさんですけれども。
うん。
だから、ああいう形で、レンジだけで何か料理するっていうのが紹介されて、でそれがね日本に広がってその需要ができたっていうなんかそういう感じするね。
なるほど。
この現象を見てると。
カレーって美味しいんだけど鍋の洗い物は面倒なんだよ。
いやし、まあある程度ね 3,4 人前を想定して作るもんね鍋で。
次の日の朝も食べれて便利ってのがあるんですけど。
まあそれを便利って感じる人と感じない人がいるもんねそれは。
そうだと思います。だって同じものを2食続けて食べたくないって人いますから。
おでやけどそれは。
なんかはカレー作ると次の日の朝ごはん考えなくていいからラッキーみたいな感じに思うんですけど。まあ、そんな人ばっかじゃないもんね。
で、さっき言ってた長谷園のやつがパキットってやつで、
はい、
パキットっていうのはパスタを折って入れるっていうからパキットなんだけどね。
イタリア人怒るやつですね。
そうそうそうそうそう。これも同じような感じやね。パックがあってその中にパスタを折って水入れてレンジでチンしたらパスタ出来上がりますみたいな。この辺試してみてわかんな、本当。
確かに。
はいはい。
どうも俺昔の人間だから電子レンジで料理するっていうのが全然やってないんだけど。ちょっとやってみないといけないかもしれないですね、これ。
そうですね。橋場さん、ウオベ行ったぞ。フライドポテトは塩気が強くなくて、でもカラッと揚げていて好感が持てた。カッパ巻きと合わせると280円で橋場定食の完成だ。あ、そう。インフレに負けない美味しい橋場定食という形でコメントいただきました。ありがとうございます。あ、そう。
いや、じゃないですよ。美味しい橋場定食ができますよ。280円ですよ、このご時世に。
そうですね。安いですね。
いや、でもウオベもね、やっぱね、初めて行きましたけど、
うん、
やっぱり寿司は小さいね。しょうがないですけどね。
あ、味的にはいかがでしたか、ウオベ。皆さん美味しい美味しいとは言いますか。
110円なので、
うん、
この値段でこのクオリティの味はすごいなっていうのは普通に思います。
やっぱり既存の回転寿司では美味しいと思う。
美味しいと思いますね。
なるほど。
あとはガリまでのタブレット注文なんですよ。それちょっと驚きましたね。
それもそれでいいですよね。
うん。卓上にガリないんですよ。うん、その代わりなんかお醤油が2つあって、普通の醤油と減塩醤油が。
うん。
なんか減塩の方が減ってるのちょっとびっくりしました。
それはそれで切ない話ですね。
ね、あと、このツイートに、コウジさんが酢飯と合うんですか？かっこ笑いってツイートをくれ上がりました。
完全に馬鹿にされてますね。俺も同じ思いですけど。酢飯に合うんですかのその前に、白飯にも合うんですかっていう疑義から始めないといけないですかね、この場合。
全然分かってないっすよ。まあでもちょっと、コウジさんにはがっかりですよ、
ね。お前たちには失望したって。そうですか。は
い、あれだけ、飯からでね、自分で調べろって言ってた人がですよ。
うん、ああ、なるほど。確かにね、良くないね、そういうのは本当。
効果的な運動の仕方っていうのを、
うん、
自分で調べてくださいって、飯からでは、もう、再三にわたっておっしゃってたわけですよ。コウジ者意識を持って自分で調べることによって学習効果が高まる。
そう。
これはもう、大の生理学的にもサイエンティフィックに証明されてるんだ。っていう趣旨のことをおっしゃっていたのに、
のに
酢飯と合うんですか？かっこ笑いですよ。
試せと自分で、そんなも
そう。
のは。
だから、コージーさんはやっぱり、橋場定食セクトの一員として、
勝手にセクトに入れたんだよ。かわいそうやぞ、お前。
いや、ラジオ食堂のパーソナリティはもう全員、
嘘やん。
橋場定食セクトのメンバーですし。
ああ、そうですか。はい。
まあだから今回コージーさんもちょっと入れようと思いましたね。あと久保田新山ラムさんが、入ってくださいましたので、今回。
いや、まあ、久保田新山やむさんは肯定的ですかね。それは
そうそう、
いいと
徹
思い
底的
ま
な
す
ん
け
で。
ど。でも僕は違うんでね。まあいいですけど、それは。はい。
だからちょっと皆様には、橋場定食を積極的に広めるっていう使命感に燃えた活動をしていただきたいなと思いますね。
わかりました。はい、タコさんからいただきました。松田屋ラムカツ定食、川口まで食べに来た。ああ、そうかそうか、すごいね。松田屋のラムカツ定食、一部でしかやってないからさ、
そうそう、店舗限定なんだよね、これ。
そう。で、もう食べに行きたいんだけど、まあ、食べに行けてないんだよね。臭みも少なくうまい、全国展開希望。俺も全国展開希望だよ、そんな。ありがとうございました。
ありがとうございます。
松田屋でラムカツ定食ね、食べてみたいね。
東京も確かこれ1店舗か2店舗しかなかったんだよな。
そう。だから難しいんですよ、なかなか。
まあ、試験販売なんでしょうから、もうちょっと広めていただけるとありがたいですね。
そうですよ
僕も食べ
ね。
たいです、これは当然。
松田屋だったらね、まあある程度クオリティは担保されているようなもんですからね。
よろしくお願いします。
はい。八章さんからいただきました。セブンの冷凍食品に、ロカやエリックサウスのカレーが通年でカレーフェス状態という形でコメントいただきましてですね。セブンイレブンの冷凍食品に最近イースアップっていうシリーズが出てまして、はい。が、カレーが出てきてまして、すごいよねっていう話やったんですけども。で、僕もね、これ、放送内で触れようと思って食べてたんですけれども、まあ味的にはやっぱりカレーフェスの方がうまいなと思ってたんで、その辺は難しいんだろうなとは思ってたんですが、はい。で、八章さんからコメント続き。とりあえず、ロカの方を食べてみたが、ブラインドテストされたらカレーフェスの時との判別できる自信がない程度には十分美味しい。うん、十分美味しいとは思うんですよ、僕も。ハウスのロカで取ると買うぐらいなら迷わずこっちを選ぶという形でコメントいただいてて、おお、素晴らしいですよねっていう。だから僕も十分美味しいと思ってましたけれども、カレーフェスの方が美味しいっていう、なんていうか、悪しき減点方式で話してしまいましたけれども、十分美味しいんで、これ本当おすすめですね。
まあ、通年でね、食べられるっていう強みがありますよね。
そう。やし、ね、冷凍食品なんで、理論的には200年後でも食べてるわけですからね。
理論的にはね。
理論的にはね。
賞味期限というものがあることを別にすればね、おっしゃる通りですね。
そうですからね。あとね、イースアップっていう、このラインナップがね、いつぐらい？半年前ぐらいからセブンイレブン結構増えてるんやけど、全体的にね、質高いと思います。
ああ、そうですか。カレー以外にもこのイーズアップはある？
僕は、コムタンスープクッパーがお気に入りです、これで言うと。コムタンスープって、韓国の、なんてい
ああ、
う、
コムタンね。なるほど、なるほど。
塩味のスープなんですけど、あれ
牛
の、
の骨煮込んだ、乳白色色のスープって感じですよね。
違うか、これ。イトーヨーカドーが出してるのか、イーズアップって。
同じグループだからね。
まあそうだけどね。
セブンイレブンじゃなくて、イトーヨーカドーで売ってるものなんですよね。
それをセブンでも売ってますっていう話になってるんだ。
ああ、なるほどね。
僕はこのカレー系とクッパ系しか食べてないですけど、全部うまい。コムタンクッパがお気に入りです。何度も言いますが。特にね、橋場さんみたいにカロリーを気にされる方とかは、コムタンクッパとか、この辺結構カロリー低いんだよね。300台で。ちょっと食べたいなぐらいの時には、かなりおすすめだと思います。
雑炊みたいな感じですもんね、クッパだから。
そう。そこまでね、カロリー高くないんですけど、満足感はかなりあるんで。
ああ、いいですね。でもこういう冷凍食品のグレードもバラエティもどんどん増えてますね。
まあ、冷凍食品すごいなんてもう何年も前から言われてる話ですけれども、毎年アップデートされてますね。
ね、進化を続けてることがすごいですね。
カレーも食べれるし。なんか他にもね、いっぱいラインナップあるんだよね。パスタとかさ、ミートドリアとか。この辺も食べてみます。セブンの冷凍食品だけでも特集1本取れるぐらいのラインナップ
取れ
だ
るな。
ね、これ。
これだけでドラフト会議できるな。
そうだね。そうなんだよ。冷凍食品ドラフト会議もずっと温めてる企画なんだけど、でも、まあ前もこの話したけどさ、あんまり競合しないからつまんないんだよね。基本的に何か常に冷凍庫に入れてる商品があるっていう前提がないと面白くないから、 さっきも橋場が言った通り、橋場あんま冷凍食品食わないでしょ、あなた。
いや、食わないんですよ。
うん、だからね、それだったらドラフトやってもしょうがないんだよね。
いつも食ってる冷凍食品で俺そんな複数パターンないからさ。
じゃあしょうがないよね。
ねえ、だからね、1位に生活クラブお豆腐揚げ、2位に生活クラブオーガニックコーンみたいな感じになっちゃうんですよ。
そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。YMD ジャダムさんっていう方、この方は多分初めてだと思うんですが、いつも。
初めてでしょうね。はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。この方ね、ツイッターで外食をされた時に紹介されてるんですけど、その中にね、ハッシュタグラジオ食堂を入れてくださったんですが、感動の肉と米、これ野号です。そういう店があるんです。ご飯おかわり無料、ご飯のお供過去キムチ塩辛肉味噌など無料、味噌汁無料、これはラジオ食堂的に言えば永久期間の完成、これで税込み1000円。ああすごいね、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
坂谷さ、
何
網焼き亭って知ってる？
うん、知ってるよ。
この網焼き亭のチェーンみたいだよ。
うん、そうなんだ。そう知ってびっくりしたんだけど、網焼き亭ってね、名古屋というか東海圏、
うん、なんか愛知なんだね。そう、僕は知らなかったんだけど、うん、
のローカルチェーンだね。
ああ、なるほど。じゃあそこは東京に進出してきた感って感じですね、これ。
そうそうですね。今目すごい勢いで出すよね、感動の肉と米。毎週出してるの、これ。やっぱりちょっと行きにくいところが多いんですけれども、都心に住まれている人だと、新橋店が一番行きやすいと思います。
これは行ってみてえな。これガチ永久期間ですよ。
そうだね。
いや、これほんま永久期間ですよ。だって公式ホームページ見たら、
うん、
なんでいろんなセットがあって、なんかハラミステーキとかカルビとか、
うん、
まあ、肉はこう自分で好きなの選べるんだけど、すべてセット付きって書いてて、そのセットの内容が、
うん、
炊きたての釜のご飯、
うん、
でご飯のお供、お供ってのがまあさっきのキムチとか塩辛とか、
うん、
味噌汁でこれが食べ放題ですと。
すごいね。
この時点でもう永久期間の完成してるんですよ。してるんですけど、
うん、
さらに生卵1個付きって書いてるんですよ。
素晴らしいな。
この永久期間サービス良すぎるでしょ。
桜を継ぐものって感じですね、これ。
非常に純度の高い永久期間。
桜水産。まあ、なくなっちゃいましたからね。殿堂入りの永久期間であったり、桜水産のランチが、
ね。そうですね。ふりかけとかね、食い放題だったり
してました。そうですね。生卵が食べ放題じゃないっていう、そういうのはあったとしても、別に生卵を無限に食いたいわけじゃないですから。だから、本当すごいな、これ。
新橋店は、
うん、
やっぱり残念ながらメニューの数がまだ少ないですね。
ああ、そうなんですか。
メインである東海エリアは、
うん、
ハンバーグとか、カルビとか、ポークステーキとかあるんですけど、うん、新橋は基本4つですね。
牛ばっかりってことか。
牛ばっかり。ロース、ハラミ、ミスジ、赤身カット。
だって。
ミスジレギュラー 150g1000 円ってすげえな。
そうだね。例えば、ハラミとかでも 270g1400 円でかなり安いと思うよ。
いや、安いよね。
360g ってほとんど1ポンドだけど、それでも1700円だからね。
うん。
で、さっきのご飯とか味噌汁とかのフードでついてくるわけでしょ？
そう。
あれやべ、いきなりステーキ褒めるとこがなくなっちゃったよ、これで。
いや、なんか俺も今同じことを思ってたんだけど、あえて口に出さなかったんだけど
これなんか、我々がいきなりステーキのね、ワイルドステーキ枠に欲しがってるものってことだもんな、これ。うん、行きたいな。
ありがとうございます。はい、佐藤さん、罰ゲームでここ行っちゃダメですからね。
違いますからね。
違いますからね。行きステイードしてください。
はいはい。データブルーさんからいただきました。大食い、千鳥が認めたカツ丼、食べてもカツが減らないイロハに、イロハってとこね、に千鳥ロケ地巡礼ということで YouTube のタイトルですけども、今年に入ってから低玉が開始した大盛繁盛店を扱う YouTube 番組、これを見て埼玉県で腹いっぱい食ってくれという形でコメントいただきました。埼玉ドリーマーランチっていう YouTube チャンネルがあってですね、テレビ局とかがもう完全に YouTube にシフトしてるんだね、こういうの見てると。
ことだね。なんかそれはそれで恐ろしいものがあるけど。
テレタマだったらやっぱそうなってくんだろうな。
テレタマだとどんだけ頑張ったってある種ね、うん、地上波だと埼玉と東京の一部ぐらいしか進出できないけど、
うん、
YouTube だと世界進出できてまうもんな。
それはそうなんだけど、でも固くなにさ、それを今までやってこなかったテレビ局っていうのはやっぱり自分たちのコアコンピテンシーが電波にあるって思ってたからだろうね。
それはそうだろうし、実際そうだからね。
うん、実際そうだし、参入障壁が限りなく高いからね。
そう。
まあ参入できないとは言わないけど、実質的にはできない状況だから。
無理だよ。実質無理無理。
やっぱりそこの電波にはもう絶対にしがみついてやっていかないといけないわけなんだ。全体のね、テレビっていう存在がちっちゃくなってるから弱いところから淘汰されるからね。そのテレタマとかはもうテレビではやっていけないっていう判断になってもしょうがないわね。
ヒップホップでよく言うローカルから革命を起こすってやつですよね。
そうだよな。
地上波より YouTube の方がもう面白い。 いもんね。
そうだよね。
YouTube を適当に見てるだけの俺でさえそう思う。
まあ俺とか橋場は YouTube とか見てない方だけど、まあそれでもね見てるし、だいたいねもう YouTube の時代も終わりかけてるわけですよ。TikTok の時代になりかけてるんで、どんどん。
はい。
ショート動画全盛の時代にどんどんなっていってるから。
そうですね。
うん。まあそのあたりのね時代の流れっていうのはもう早いよね。テレタマさんとかはそういうところに生き残りをかけていかないといけないんだけれども、でもこの判断っていうのは辛いな、本当。今まではもう参入障壁がめちゃめちゃ高い中でぬくぬくと生きてきたわけだからね、彼らはね。でもこれから先はグローバルベースでねガチっていかないといけないわけだからね。
大変だったとは思うんですけど、やっぱりかなり守られてたわけじゃないですか。
まあそうだよ。ある
種の既得権益にね。
申し訳ないけど、もうザマーミドっていう言葉しか出てこないわ。
ああそうですか。
我々は氷河期世代のルサンチマンの塊ですからね。
まあね、ロスジェネですからね。
ロスジェネですからね。
本当良くないよね。誰にも優しくないからね。
そうですよ。俺たちは優しくないからね。なぜなら今まで優しくされたことがないからね。
そうそうそう。しょうがないです。そういう世代な
の。我々は社会が生んだモンスターですから、しょうがない
です。ですから、しょうがないです。
まあでもこのね、埼玉 YouTuber、期待していきたいとこですね。埼玉ドリーマーランチね。
恵比寿屋食堂東松山ってまた遠いとこを取り上げとんなと思いましたね。
そうです
ね。あの、埼玉県民でさえなかなか行けないぞ、ここと思いましたね。
でも、橋場さんは埼玉芸人をずっと続けてきたわけじゃないですか、あなた。
そうですね。
最近埼玉芸人活動、ちょっとサボってませんさ、思うんですけど。
サボってるっつうか、もうゼロですよね。
対象がいなくなっちゃいましたからね。
そう、なくなっちゃったんで。これ僕のせいじゃないですよね。
いや、そうですけど。
俺が日本一詳しかったイベントがなくなっちゃったわけですから。
そうですね。あの、埼玉ご当地グルメ王決定戦ね。
うん。
これはね、橋場さん、おかしいですよ、あなた言ってることが。
おかしいですか？
あなたは、埼玉愛をずっとね、掲げてきたわけですから、はい、埼玉ご当地グルメ王をお前いじってるだけやろって言って、言ってたのに、あなたはずっと俺は埼玉を愛しているってずっと言ってたわけじゃないですか。じゃあ
言ってましたね、そういえば。
じゃあ埼玉ドリーマーランチもあなた愛しとドケチ巡りしなさいよ。
めんどくせえなって思ってる自分も
います。いやさそうだろうね。
東松山ってめっちゃ遠いねんで。
うん、知ってるよ。こういうことはあまり言いたくないですけど、高谷の方が埼玉行ってる説もありますからね、全然。
あ、そうじゃない、そうだわ。坂谷なあ、バイクも乗るし、ちょいちょい飲みにも行くから、埼玉お料理行ってるよね。
ありますよね、それ。
確かに俺、埼玉最後に行ったのいつだろう。
あんま聞きたくないわ、それに関しては。
多分半年ぐらい前だろ。
おぉ、そうですか。うん。
やばいっすよね。なんか完全に東京都民になってますね。
なんかでも、あなた、こういう地方放送好きじゃないですか、KBS 京都みたいに。
好きです。
もしかしたらあなた、このね、埼玉の YouTube 見てたハマドかもしれないです。なんかさっきから見てるんですけど、ね、ゆるいね、ほんと。地上波とは思えないゆるさ、この。
いや、そうなんですよ。やっぱりだから、地上波でもやっぱり全然別世界じゃないですか。
そうですよね。
いやだから僕ね、KBS 京都も好きですし、サンテレビも好きですし、当然テレタマも好きなんですけど、ね、あれ本当に見れるようにしてほしいですよね。
こうやって YouTube で見れますやん。
まあ見れますからね、確かにね。YouTube で見とけって話です。昔住んでた家は見れたんですよ。
ああ、本当、地上波映ってた。
テレタマが。で、俺半年だけ中野区に住んだことあるんだけど、
うん、
中野区って、で電波がやったり良くて、
ああそうなんだ。
テレタマとテレビ神奈川まで見れたのね。
うそやん、すごいやん。
そうだからもう天国のような半年間を過ごしたんだけど、俺、うん、半年で引っ越しちゃってさ。
ああそっかそっか。
で今の家に引っ越したらもうどっちも見れなくなっちゃったのよ。テレタマもテレビ。
ああそうか。でも君あれやのにな、あの板橋界隈からあんまり動いてないのにな、それでもそんな違うんだな。
この5キロとか10キロ動いただけで変わっちゃうのね。
アップダウン激しいからかね。
何やろうな、うん。テレタマ見れるアンテナとかあったら喜んでつけるんですけど。
ケーブルテレビ入れって感じだね、ほんと。まあでもそこまでして見たいかっていうと、それもまた全然違う話だから。
あ、なかなか最高でしたね、マジ
で。俺の実家って昔テレビ大阪、こっち言うとテレビ東京ね。
うん。
テレビ大阪映んなかってさ。でも。
え、マジで？
あ、映んなかったよ。小学校の時やけどさ、小学校の同じ校区内の友達とか全然テレビ大阪映ってたんだよ。
うん、あ、でもやっぱそういうのあんだよな、あれ不思議と。
小学校の同じ校区でそんな差あんのっていうレベルであったからね。
辛いっすよね。
まあまあ、まあ、まあ。
だから、だってほら、当たり前の話しますけど、いくら YouTube で見れても一部じゃないですか。
まあまあ、そうそうですけどね。
そうそう。テレタマが見れてた時は DDT とか毎週見れてたんですよ。
ああ、プロレスのね。
プロレスの。
ああ、それは残念ですね。
そうなんですよ。
なるほどね。
辛いっすね。
はいはい。はい、ということで、はい。埼玉ドリーマー団地、おすすめでございます。はい。
はい。
で、天下一品のコッテリマックスに関しては、ニュース会で取り上げます。はい。昨日行ってきたんですよ、コッテリマックス。
あ、お疲れ様です。
はい。一言だけ感想言っとくけど、
はい。
超コッテリとは何だったのかっていう、この一言ですね、本当。
その、超コッテリとは、去年発売された、玉ねぎのみじん切りがやたらいっぱい入ってる、超コッテリのことをおっしゃっているわけですよね。
そう、あれは一体何だったんだっていうね。もう本当、コッテリスープを煮詰めただけの、天下一品がコッテリマックスですわ。
はいはいはい。もう、こっちやろと。
そう。ユーザーがね、望んでたものってどう考えてもそっちじゃねえかっていう。
いや、なんならさ、超こってりってさ、
うん。
こってりよりこってりしてたわけでもなかったからね。
うん、そうなんだよな、あれな。うん。
今回は多分上位互換なんでしょ、俺。こってりマックスまだ食ってないけど。
うん。まあ、濃さという意味合いではね。
意味ではね。
うん。
いや、だって超こってりなんか、こってりの上位互換じゃなかったや
ん。うん、そうだね。なんか違う食い物になってたからね、あれ。
そう。いや、あれは別に美味しくないとは言わないんだけどさ、みたいな。
というか、まあ、昔からあったよね。この超こってりっていうのは、天下一品の裏メニューというか、裏の不調というか、そういうので、どこそこでは超こってりって言ったら出してくれるよってね、飯花刑事立花でも話題に出てたけどさ。
まあ、なんかある種の都市伝説じゃないですけど、裏メニュー的な扱いとしては前からあったものですよね。
それがこってりマックスということで、関西の方では正式にメニュー化されてて、それが全国展開されているという流れだから。
関西ではもう普通に食えんの？もしかして。
うん、らしいよ。
マジか。
だから6月1日に全国展開やけど、その前から食べれてたらしいよ、関西の方では。
あ、そうなんだ。
一部店舗でね。
そうっすか。
うん。で、6月1日に、一部店舗で実施ということで、つか、明日からはどこでも食べれるんだよ。6月12日からは。
なるほど。
そう、だから俺、昨日わざわざ中野店まで行ってきたけど、店舗限定だから。だけど、まあ、明日普通に職場近くの五反田でも食べれてたんだけど、まあでも、放送前に食べとくのはやっぱ大事だなと思って食べたけどね。ほんと2日しか。変わらへんというか、二日のためにわざわざ中野行ったというか。
そうか、そうか、そうか。
まあ、ただ、僕に関しては、もう、あんまりこれを猛烈に食いたいっていう感覚はないなぁとは思っちゃいましたけど。
まあ、そうでしょうね。まあ、そもそも二十歳の時にそれを猛烈に食いたいと思ったかというと、それもそれで微妙。あ、でも、あれか、坂谷さん20代の時無鉄砲とかしてたもんね。
そうそうそうそう。あの子だったらなぁっていう感じはしますね。京都の極系とかね。
はいはいはい。言ってたね。なんか、一時やたらそういう味の濃いラーメン食ってた時期あったよね、坂谷さん。
そうだったんで、でももう、そういう感じでもないんでね。まあ、これからですよね。もしかしたら、口ではそう言いつつも、ね、ノーマル天下一品食べた時になんか物足りねえなって思い始めるかもしれないし。
いや、僕はそういう坂谷さんが見たいですよ。
はい、はい。
東京のこってりなんかぬるいっていう坂谷さんにやっぱり戻ってほしい。
そうでしょうね。はい。まあまあ、ということで。まあ、値段以外は、ワイワイが求めてた天下一品コッテリマックスですんでね。ぜひ試してみてほしいと思います。
あと、橋場はですね、
うん。
全力飯は食ってないんですけど、かつやの定番メニューを食ったっていう報告をしておきたいと思います。
ああ、そうですか。
全力飯ばっか食って、かつやの定番メニュー食ってねえなって話前したじゃないですか。
しましたね。
で、今日、収録前に。
あ、これ、メンチカツ定食か。俺もね、最近食ったよ、これ。美味しいよね。
まあ、もともとちょっと北谷さんから豚汁定食うまいよって。
豚汁定食うまいよね、かつや。
そうで、豚汁定食ってロースとヒレがあるんやけど、俺メンチが好きやねん。
メンチカツにも合うでしょ、豚汁定食。まあ、豚汁に変えるんだよね、あれ。
プラス40円で第2できるっていうのがあって。いや、なんかさ、俺さ、今日つくづく食いながら思ったんだけどさ、これが一番うめんじゃねって思っちゃったね。
メンチカツプラス豚汁ね。美味しいよね。
なんか特に豚汁？かつや豚汁超うまくね？って思った。
美味しい
なん
で
だっ
す。
たんだろうって思うけど。
ずっと全力飯を食べ続けてたこの日々がね。
全然違うなって思ったのが、塩辛さがないんですよ。
そうそう。
いや、全力飯って、
そうな。
デフォでご飯が、タレだらけになる問題絶対あるじゃないですか。
合いますな。
だけど、メンチカツ定食って、ソースさえかかってないんですよ。
そうだよな。
なぜなら、トンカツソースは卓上に存在するから。
そうだよな。
肉より野菜の量の方が多いんですよ。
はい。
食いながら気づいちゃったんですよね。俺、優しい味って全力飯に一回も感じたことねえな。
当たり前やんか、そんな。
だからちょっとうちらは、PFC アンバランスという名の、全力飯の暴力にちょっと調教されすぎていたんじゃないかと。
残念ながらそうだと思います。
豚汁定食、かなりおすすめですね。ちょっと俺の中では、歴代ベスト感さえもありますね、今。
いや、まあ、勝屋はもともとそれぐらい美味しい店だったということだと思いますよ。全力飯のせいで。僕らの中で勝屋の株がガンガンに下がってましたけれども、
なん
もと
か、
も
い
と美
ろんな
味しいです
扱いされて
よ。
たけど、もともとすごい正統派だったって感じですよ
い
ね。
や、本当ですよ、も
今日僕が店入った時15人ぐらいお客さんいたんですけど、
う。
全力飯食ってたの2人だったってことをね、ご報告しておきたい。
あ、はい。
みんなグランドメニュー食ってるって。
いや、だってグランドメニューの方がうまいですからね。勝屋は美味しかったっていうことですよ。
グランドメニュー万歳って思いまし
ねえ、
た。
僕らの目が曇ってたというか
そう。
ね、勝谷行くことが罰ゲームになってた時期もありましたからね。なんかそ
あ
ういう
り
のお
ま
か
しし
な
た。
話です
おかしな話ですよね。
ね。
グランドメニューだったら池袋店でもうまいんじゃねえかってちょっと思い出しましたね。
ああ、その説あるよね。
ありますよね。次はとんかつ丼食ってみます。
いいですね。とんかつ丼も美味しいですからね。
北西さんが同じくおすすめの。
はい。ということでですね、ラジオ食堂のコメントは、ブログへのコメントか、ハッシュタグラジオ食堂でツイッターか、坂田への直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
いいねもチャンネル登録もありませんよ。
はい。